木枯れしの森と船山、わらしな川の上流大川村日向というところに原坂忠左衛門という豪族が住んでいました。この忠左衛門には八千代姫という可愛らしい一人娘がいました。ある日この娘のところへ一人の若者が通っていることが分かりましたが、若者の素性が分かりませんでした。そこで家の人々は若者に麻糸を縫い付け、帰って行った先を知ろうとしました。作戦通り麻糸をつけて帰っていた若者を追うと、獣道を通って行ったり崖を飛び越えて行ったりと、どうやら化け物のようなのでした。
こりゃえりゃこっちゃ、若者は大杉のせいじゃ、小玉じゃ。
いやいや、山の主じゃ、きっと主じゃ。
何何、大杉に住んでいる天狗さんじゃ。
糸の絡みから見ると大杉に住む大蛇の化身じゃぞ。人々の恐れと驚きの声は忠左衛門の耳に痛いほどに聞こえます。姫のもとへ通い続けた若者が大杉の化身と分かって、忠左衛門の胸は込み上げてくる憎しみで張り裂ける思いでした。
よーし、この憎き大杉めぶった切ってやるわ。さあみんな斧を取れ、木こりを集めろ。
追っ手の人々は四方に走って応援を求め、早速仕事に取り掛かりました。
一方、事の次第を知った八千代姫は驚きのあまり泣き伏し、深い悲しみから病人のようになって寝込んでしまいました。また村中は降って湧いた事件に蜂の巣をつついたような大騒ぎとなりました。そして伝え聞いた隣村の人々までが怖いもの見たさの好奇心も手伝って続々と集まり、鎮守の森は人人人で埋まってしまいました。
しかし大杉があまりの太さのため仕事はなかなか困難で、夕暮れになっても切り倒すことができませんでした。明くる朝のことです。大杉の根元に集まった人々はあっと驚きました。昨日八分通り切り取った大杉の根元は何事もなかったように元の姿に戻っているではありませんか。
うわあ、くわばらくわばら、こんな恐ろしい木は初めてじゃ。
こりゃ大杉の主じゃ、皆の衆、こりゃ大杉の主じゃ。
触らぬ神にたたりなしじゃ。わしゃもうやめたやめた。
木こりたちは恐ろしさのあまり後ずさりしました。しかし忠左衛門はびくともせず大杉をにらみつけていました。
皆の衆騒ぐな、落ち着け、何をそんなに恐れるのだ。みんなよく聞いてくれ。今この魔物の大杉を倒さなければ、八千代姫と同じようにいつまでも災いを受ける娘が出てこよう。災いを立て、災いを立つのだ。大杉を切り倒すのだ。コッパはみんな燃やしてしまえ。
忠左衛門の勢いに木こりたちは再び奮い立って大杉退治が始まりました。新手新手と繰り出す木こりの斧に、さすがの大杉も夕方近く最後が近づきました。
しかしその頃から大杉の魔性が苦しさのあまり雷神を呼び寄せたのでしょうか。晴れ渡っていた大空は急に曇り出し、真っ黒な雲が垂れ込めたかと思うと雷が鳴り出し、氷混じりの大粒の雨が激しく降り出しました。
ピカピカピカと走る稲妻、気が狂ったようにえいやえいやと打ち下ろす斧。その斧に稲妻は青白くひらめいて、この世のものとは思えぬ凄まじい有様となりました。
そして今まさに大杉が切り倒されようとする断末魔の瞬間です。
大杉が
キリクイキリクイ
と奇声を発したかと思うと、
天地がひっくり返るような大きな音とともにドドッドドッドシーンと倒れました。
やったやった、倒したぞ、万歳万歳。
人々の歓喜の声は四方の山々にこだましました。
しかしその夜、天地は大杉の最後を悲しんでいるかのように一晩中荒れ狂い、大雨が降り続いて、わらしながは増水し、濁流が渦を巻きました。
さて、恨みの大杉を切り倒したものの、忠左衛門の胸の内は痛み続けて、まんじりともしない一夜を明かしました。一家の不幸はこのままでは終わりませんでした。翌朝のことです。
皆の衆、木こり衆、今一度力を貸してくだされ。昨日切り倒した大杉をくり抜いて、大急ぎで丸木舟を作ってくださらんか。
何のことやらわけもわからず、木こりたちは言われるままに精出して、どうやら丸木舟があらかた出来上がった頃のことです。突然、忠左衛門は立ち上がり、悲しみのあまり寝込んでいた姫を部屋から引きずり出すではありませんか。人々が驚いて引き止めるのも構わず、荒縄で丸木舟に縛りつけてしまいました。
みんな聞いてくれ、大杉の魔性に騙された姫は汚れている。この姫を村に置くことはできない。丸木舟に乗せて大海原まで流すのだ。
あまりの暴言に驚いて泣いてすがりつく母親や乳母の手を振り払い、忠左衛門はとうとう丸木舟を増水したわらしな川に流してしまいました。
仰天した母親は一目散に走って井戸端にあったたらいを持ち出し、丸木舟を追って川の流れにこぎ出しました。
姫、姫、かか様、かか様
と必死に呼び交わす母子の声に、川の荒瀬も一瞬音を潜めたように見えましたが、水かさを増したわらしな川は無情にも二人を引き裂いてしまいました。
丸木舟とたらいは流れ流れて小島寺島の南昇を過ぎ、一元の蛇石をかすめて、やがて20キロメートルも下流の巻ヶ谷近くに差し掛かりました。川幅は広くなり、見通しも良くなって流れも穏やかになりました。呼び交わした声もかすれた母親は、前を行く姫の姿を見ようと、その時たらいの中で立ち上がりました。しかしあっという間にたらいから投げ出され、目の前に迫った川中の小島にぶち当たって、縁に飲み込まれてしまいました。
かわいい姫よ、姫恋し、不憫な娘よ、ああ恋し。
身の危険をも顧みず、必死に娘を助けようとした母親は、しかし哀れにもこの淵で溺れ死んでしまったのでした。
この土地の人々はそれから後、この悲しい母心を忍んで、この島を木枯れしの森と呼ぶようになりました。
一方、母の死も知らず丸木舟に縛りつけられた娘は、しばらく流れてやがて安倍川との合流点に近づきました。そこは二つの川が激しく当たって大きな渦を巻き、流れ狂っていました。
丸木舟は木の葉のようにもてあそばれ、やがて姫ともども激流の中に飲み込まれ、へさきを川底に突き立てて動かなくなってしまいました。すると不思議なことに、上流から流れてくる大石小石が船を守るかのように、一つ二つと積み重なって、やがて盛り上がり、小さな島となりました。
人々はこの島に船山という名前をつけました。一方、大杉を切り倒した日向の人々はその土地を切り食いと呼び、鎮守の社を切り食い神社というようになりました。
人知れず思いするがの 国にこそ身を焦がらしの森はありけれ、わらしな川の中津にある美しい木枯らしの森は、万葉の時代から歌に詠まれて都人にまで紹介されました。しかしこの美しい木枯らしの森には悲しい母子の物語が潜んでいたのです。
暴風雨が荒れ狂い、濁流が島を洗うとき、波間からかすかに母を呼び、娘を求める悲しい母子の声が聞こえたと、古老たちは語るのでした。